ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、欧州連合の首脳と会談。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアの輸出を妨げる、欧州連合の政策を強調。製造業の発展は、インドネシアの経済変革の一景一体。最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、12月14日水曜日に、ブリュッセルで開催された ASEAN と、欧州連合パートナーシップの記念、45周年サミットの合間に、オランダ首相、チェコ首相、スウェーデン首相と、2国間会談を行いました。ラトマルスリ外相は12月15日木曜日、レトリオ事務局の YouTube チャンネルにアップロードされた声明で、ジョコビ大統領は2国間会談で差別的な欧州連合政策を強調し、インドネシアの商人輸出を妨げたと説明しました。ラトマルスリ外相はジョコビ大統領が懸念している新しい政策は、森林伐採のない商品、または多くの商品に対して森林伐採のない政策に関連していると述べました。この森林伐採禁止政策に含まれる商品の一つはパーム油です。さらにジョコ・ウィドド大統領はこの会談でエネルギー転換における協力の重要性も強調しました。レトマルスリ外相によると、ジョコ・ウィドド大統領は公正なエネルギー移行パートナーシップの状況下での協力がすぐに実施されることを望んでいます。インドネシア政府による製造業の発展への取り組みはインドネシアの経済変革の一期だです。これは木曜日にジャカルタで開催された世界銀行インドネシア経済見通し報告書の発表で、スリムリアニ財務大臣が語ったものです。スリムリアニ大臣は製造業の発展は非常に重要であると強調しました。なぜなら、それは質の高い労働力とより良い給与を伴う正規雇用の創出など、インドネシアに連鎖的な効果をもたらすからです。スリムリアニ大臣は製造業を発展させ、付加価値を提供するための政府の取り組みの一つは、輸入代替政策と組み合わせた天然資源の借りにより、ものだと述べました。トルコは侵攻中の戦争を終わらせるためにロシアとウクライナとの交渉を続けており、まもなく10ヶ月目に入ります。トルコのレイプタイプ・エルドアン大統領は水曜日、両国が停戦と永続的な平和に到達することを望んでいます。そして、法律交換と国会穀物協定は外交にチャンスがあれば平和への道が開かれることを示していると述べました。トルコのエルドアン大統領は当初から、公正な平和は対話によってのみ構築できると述べてきました。最初からトルコは流血を止め、紛争を終結させるために、肉に間及び、その他のレベルで真の努力をしてきました。ウクライナとロシアの間の仲介者としての役割で、国際的な称賛を得ているトルコは、キエフとモスクワに対し、交渉を通じて戦争を終わらせるよう繰り返し求めていきました。クレムリンのスポークスマンであるドミトリー・ペスコフ氏は、ロシアは新年までにウクライナでの停戦の可能性に関する提案を受け入れないと述べました。ペスコフ氏は12月14日、水曜日、モスクワでの記者会見で、 米国のパトリオットミサイル防衛システムのウクライナへの配達の可能性についてコメントすることを拒否しました。なぜならこれらは全てメディアの報道だからです。彼によると現時点でメディアの報道は信頼できないということです。ロシアはいくつかの公式情報を待っています。しかしペスコフ氏はロシア安全保障理事会副議長のドミトリメルベジエフ氏と同じ意見でパトリオットシステムが攻撃の正当な標的になることを強調しました。世界保健機関 WHO のテドロス・アドナム・ゲブリエス事務局長は COVID-19 パンデミックが来年世界的な健康上の緊急事態と見なされなくなることを望んでいます。これは12月12日、水曜日記者団に対し、中国が厳格な新型コロナウイルスゼロ政策を撤回し、人々がウイルスと共に生きられるようにするという決定を受けた後、テドロス氏が語ったものです。この動きにより、世界第2位の経済が感染の急増に直面しているという懸念が高まっています。WHO 機関は、3年前に中国の武漢で出現し660万人以上死亡した新しいコロナウイルスが依然として国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成しているかどうかを判断するために数ヶ月ごとに会議を開いています。この会議での指示は調整された国際的な対応を取ることを意図しており、ワクチンと治療の共有に協力するための資金を開放する可能性があります。これでニュースを終わります。皆さんコメントです。今日はイランは女性の地位に関する国連委員会から追放されたことについてお伝えします。国連は女性の地位に関する国連委員会のイランのメンバーシップを正式に取り消します。国連委員会のイランのメンバーシップを取り消す決定は12月12日水曜日に米国によって提出された決議に関連する投票会議で行われました。その投票では2020年から2026年の任期の残りの期間、 女性の地位に関する国連委員会からイランを除外する決議に29カ国が賛成票を投じました。決議に反対票を投じた国は4カ国、棄権した国は16カ国です。この結果は今日の国連女性の地位委員会におけるイランのメンバーシップの残りの期間、すなわち2022年から2026年までにのみ適用されます。12月19日木曜日、フランス24が引用したように、決議はイランのシルシャが女性と相乗の人権を弱体化させ、さらに抑圧し続けていると述べています。これには表現と意見の自由に対する権利が含まれ、多くの場合、過度の武力行使が含まれます。イラン政府は女性と相乗の人権に著しく反する政策を追求してきたと言われています。一方、国連の米国大使であるリンダ・トマス・グリンフィールド氏は、投票後、女性の地位に関する国連委員会からイランを除外することは、イランの女性にとって非常に重要なことであると述べました。リンダ氏によると、この決定は国際社会が彼女たちを支持しているというメッセージをイランの女性に送っています。イランは決定に失望したと述べました。12月15日、CNN.com が引用したように、イランの国連常任代表であるイランのアミル・サイド・イルファニ・イラン大使は、国連委員会からイランを除外する決議は根拠のない、または違法であると述べました。加盟資格の取り消しが数年間しか有効でなくても、イラン側はそれによって損失を被ることになるため、イランの失望は理解できます。少なくとも今後数年間でイランは財政支援を失うでしょう。これまでのところ、ジェンダーと女性のエンパワーメントに関連する政策の実施は、女性の地位に関する国連委員会から財政支援を受けています。イランはまたジェンダーの地位の問題に対処するために様々な政府機関と協力する機会を失っています。しかし、よく見ると最終的に最も苦しんでいるのはイランの女性です。国連委員会からのイランの追放により、女性のエンパワーメントに対する男女平等のための全ての努力は今後数年間でますます困難になるでしょう。イラン政府は失望して解散せず、より厳しい制裁を回避するために、表現と意見の自由の権利を含む女性と少女の人権を尊重することが望まれます。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1942年12月16日、ガス導火の祖北基市の市のことから始めます。祖北基市は、インドネシア系中国人の活路家で、ソハルト大統領とソカノ大統領の独裁に強く反対しました。彼は1942年12月17日にジャカルタで生まれました。インドネシア大学文学部の学生で、1969年12月16日、26年で東ジャワ州のスメル山で亡くなりました。彼は同僚のイダン・ルビス氏と共に亡くなりました。後に記録された彼の日記で、ソホッキ氏は実際にスメル山またはマハメル山の頂上を征服することを熱望していました。彼の目標が達成された時、まさに彼の寿命は過ぎました。次に、1971年12月16日、インド・パキスタン戦争が終結し、バングラデシュが独立したことについてお伝えします。1971年12月16日、西パキスタン、東パキスタン、インドの間の武力紛争が終結しました。この戦争は1971年3月26日から12月16日までの約10ヶ月続きました。戦争はパキスタンがインドとバングラディシュに降伏したため終了しました。したがって以前はパキスタンの領土の 一部であったバングラデシュは正式に独立国になりました。戦後バングラデシュが統一国家として認められることは容易ではありませんでした。バングラデシュを認めている国はほとんどないため、彼らには国際的な認知が必要です。最後に1989年12月16日、ロマニア革命についてです。ロマニア革命は1989年12月16日に起こり、一週間に発生した最大の抗議行動であり、暴動でもありました。抗議行動と暴動は、ニコライ・チャウシェスク氏の共産主義政権の崩壊が動機でした。ロマニアは共産主義政権を力づくで打ち倒し、指導者を処刑することを主張している唯一の東側ブラック加盟国です。ロマニア革命での創始者数は1104人で、そのうち162人がニコライ・チャウシェスク氏の失脚に関連した抗議行動中に死亡しました。これで今日の歴史を終わります。
Terpisah oleh keadaan Tak membuat kita menyerah Karena setiap pertemuan Justru menjadi lebih indah Hari ini ku berkunjung ke kotamu Semoga senyum hangat itu Menjemputku
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はフィッチはインドネシアの格付けを再び BBB に維持し、見通しは安定していることについてお伝えします。格付け期間のフィッチは2020年12月14日の見通しが安定しており、インドネシアのソブレン信用格付けを BBB または投資的格に再び維持しました。この決定はインドネシアの中期的な経済成長能力の見通しと国内総生産に対する政府債務の比率が低いことを考慮しています。フィッチの決定に応えてインドネシア中央銀行のフェリー・ワルジオ総裁は水曜日の公式声明で安定した見通しを持つインドネシアの格付けを BBB に肯定したことはマクロ経済の安定性とインドネシアの中期的な経済見通しに対する国際的な利害関係者の強い信頼を示していると述べました。一方でフィッチは政府の歳入がまだ低いことやガバナンス指標などのいくつかの構造指標が同じ格付けの他の国よりも相対的に低いことなど取り組む必要のある課題がまだ数多くあると考えています。木曜日に発表されたレポートで、フィッチは、インドネシアの経済回復が続き、2020年には 5.2% 成長すると予想されていると評価しています。一方、2023年のインドネシアの経済成長は 4.8% に減速すると予想されています。中期的には、フィッチは、インドネシアの経済成長率が2024年に 5.6% に達すると予測しています。この成長は雇用創出法の施行による投資の増加と東ガルマタン州の新首都の建設を含むインフラ開発への継続的な取り組みによるプラスの影響によって支えられています。対外的には過去2年間に経常収支の黒字を記録した後、フィッチはインドネシアの経常収支が2023年GDP の 0.8% の赤字を記録すると推定しています。外国からの投資は今後も緩やかに増加すると予想されており、製造業の輸出を促進し、為替物価水準を継続できることが期待されています。物価動向に関しては、引き締め的な金融政策の実施により、インフレ率が低下し、2023年末までに目標範囲の2から4% に達すると予想されます。フィッチは政府が2023年までに財政赤字を GDP の 3% の条件以下に戻すと見ています。財政赤字は継続的に減少しており、2021年の GDP の 4.6% から2022年には GDP の 3.4%、 2023年にGDP の 2.9% に減少します。これにより、インドネシアはアジア太平洋地域で最初に財政赤字をパンデミック前の水準に戻すことに成功した国の一つになりました。これでインドネシア語を終わります。
Bawalah dekatmu, selalu dekatmu, bawa. Voice of Indonesia.
Restando minasan pasona Indonesia des. Kyou wa Ambon chuu no soyakoku no joker no dento wo goshoukai shimasu. Shibaraku mai ni Baireo no dento teki na ie ni sujuri no seijin josei ga atsumari kasute Ambon no chuu na okoku no to tsureatta soyakoku kara no iden teki dento deru soyakoku no joker no junbi wo shimashita. ソヤ国のジョーカーは毎年12月の第2週に開催され、その他の伝統的なイベントと合わせて国を浄化する尻尾山に登る国をきれいにする伝統的な儀式、ワイウェルハロとウノウェイという水を洗うガンドンドの2杯ルなどがあります。国の浄化式は国を浄化する土地に的戦法疑惑の感情から身を清める伝統です。そのため過去のジョーカーイベントでオブラとソヤという伝統的な長老たちはソヤ国の人々に国を発展させるために心を清めるように依頼します。ソヤ国のジョーカーは2015年2月20日インドネシア共和国教育文化大臣によって無形文化遺産に指定されました。この伝統の認識はインドネシア共和国の教育文化研究技術者が12月9日に国の浄化伝統を維持したとして2022年インドネシア文化賞を創薬国に授与した後に再確認されました。 そよ国の浄化伝統は貝殻でできた管楽器であり、たっぷりパカッションを持った誰の男性が伝統的な8つのポイントを回ってタブまたはソヤ国王の呼びかけを伝えます。貝殻で作られた楽器が吹かれた後、彼らはソヤ国の浄化伝統が次の5日間続くことを住民に知らせます。一連の伝統は2日間国を掃除することから始まります。若者から大人、これしゃばれて踊り合って、特に教会周辺、巨石、墓地、伝統的な売礼を家屋など生活環境の場の清掃を行います。それとは別に他の多くの女性もキッチンで忙しく4種類の伝統的な料理を作っています。すなわちヤシの木の中枢の生地で作ったポロシウスケーキ、ブラウンシュガーとくるみを混ぜて作ったブーベンガスポンジケーキ、もち米と砂糖で作ったダイヤモンドケーキやだけで焼かれたもち米です。ペラ一族の成人男性のグループがシレモウ山の頂上に登ることから始まります。彼らはティファ、コーン、タフリ楽器の伴奏で旅の場断食しなければなりません。このグループは伝統的なソアの長老に発揮あれ、シリモウ山の長女で祖先が残した超水地、巣をお掃除しながら祈りを捧げたり、ソア国の歴史について話をしたりします。ソアは州内に存在する楽器の両連合であり、いくつかの家で構成されています。金曜日の午後、彼らはソヤ国を迎えに山を降り、一緒にバイレオサバスールに向かいます。彼らはティファの伴奏で歩き、最前列の人はソヤ独特の赤土色の旗と他旗を掲げます。バイレオでは住民全員が王国の命令とメッセージ、ソヤからの説教、最年長のソア長老によるガンドンドノについての説明を耳を傾けます。ガンドン布は兄弟愛の象徴である長い白い布で、通常バルクの伝統的な統治で文化的な行進の際に着用されます。タフリを吹くことから始まる伝統的なソアのチョールによるカパタの朗読が続きます。カバタはソヤ国とその市民が神の保護を受け、病気から守られるようにという祈りと願いです。その後ソアペラという県のソヤ氏族グループと、ソアエランというその後の氏族は別の水源で体を清めたり、水で洗ったりします。ソアペラはワイウェルハロ水域で行い、ソアエランはウノエ水域で行います。2つのグループはウヌ形をした長さ50メートルの白いガンドン布で囲まれた水洗い岩からそれぞれ歩きます。その後2つのグループは食卓からどこの場所で集まり団結します。その場所でガンドン布が団結したグループの周りに3回回転します。一緒に結ばれた布のガンドンは2つのグループが祖国になることを誓ったシンボルです。これが祖国の浄化伝統の頂点です。皆さんの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Adakah cinta yang kau kau hadirkan dalam suasana. Yeah. Ada senyum saat ku lihat kedua mata. Balas rasa ini terbuai pesona. Kau tanyakan dalam angan-angan,
temukan
diriku kasih bila kau pahami hal yang sama. Kecewa sambut hangat cinta yang ada. Yeah,
yeah.
Diriku kasih, jangan kau ragu untuk melangkah. Yeah. Mungkinkah kau bawa satu rasa cinta yang telah lama ku tunggu darimu. Rasa itu datang dan pergi tanpa menentu. Oh, oh, oh. Bagaimana bila ku buka semua rahasia? Sama. Oh, 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 oh. Semua tanya ungkap kata yang terpendam lama. Oh,
hapuskan
rasa kecewa sambut hangat cinta yang ada. Jangan kau ragu untuk melangkah. Yeah. Can't you see that you are? Make me feel better as you are. Can't you see that you are? Make me feel better.
Voice of Indonesia.
Desu nan minasan warna-warni desu. Kyou wa bari digital fashion week wo goshokai shimasu. Web3 コミュニティネットワークであるマジャラプスはインドネシアクリエイティブシティネットワークまたは ICCN と協力して2020年バリデジタルファッションウィークまたは BDFW を開催しています。エンジェラータルスリビュー観光組織経済副大臣は2020年12月4日から16日まで開催される2020年バリデジタルファッションウィークはインドネシアのファッション界における新たな突破口であり、ブロックチェーン技術と結びついた創造的な仕事とイノベーションの形です。したがって著作権を保護し、クリエイターに継続的なロイヤリティを提供することが望まれます。一方、マジャラプスの創設者 CEO であるアドリアン・ザハリ氏は、このイベントはインドネシア、さらにはアジアで初のデジタルファッションウィークのパイオニアとなり、メタバース、ファッションイノベーション、拡張現実ファッション、デジタルファッション、NFT デジタルファッション、インドネシアの環境で優しい衣料品のレイソアイ中小企業を紹介すると述べました。2022年バリデジタルファッションウィークはマジャラプスと ICCN が国内外の協力者とともにマジャトレスナーモーブメントを実行する今年最後のイベントです。これは地球への愛のコンセプトであり、再び自然を大切にするよう促します。アドリアン氏は、冬がやってくる、デジタルファッションは今またはかつてないというテーマで、今日の地球の状態を人々に認識してもらうよう呼びかけるマジャトレスナーモーブメントだと説明しました。表示されるテーマは It is Hermes、 すなわちフューチャリスティックファッションコンセプト、ファンタジーファッションコンセプト、インターナショナルファッションコンセプト、オーセンティックインドネシアファッション、フィジカルデジタルファッションです。これらの5つのファッションテーマは未来の代名詞であるさまざまなデジタルファッションアートイメージを紹介するために選ばれました。デジタルファッションアーティストインドネシアのパイオニアであるシェファードのマジャラプスと ICCN のコラボレーションでは50以上のデジタルファッション作品も展示されます。2020年バリデジタルファッションウィークは、環境に優しい素材を使用するシェファーのデジタルファッションに対応し、プラスティックロジーアルトという形のミードバイアとのコラボレーション、マジャトレスの後インストレーションを展示するアンドヌ・グロホとサステナビリティ製品のコンセプトを掲げる、その他のファッション零細中小企業を紹介します。その後、2020年バリデジタルファッションウィークのマジャラプスと ICCN は、2020年9月からデジタルファッションコンテストも開催し、世界中から数百人のデジタルファッションエンスージアスト候補を獲得することに成功しました。バリで参加できない方は、metaverse.spatial.io and jagatnusantara で2020年バリデジタルファッションウィークを視聴することもできます。の皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
mutiara dalam hatimu, sinari setiap langkahku, mengajak mimpi yang dulu menjadi nyata akhirnya.
Voice of Indonesia.
Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon menawani pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah.
kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.
Voice of Indonesia.
Malam Minggu adalah malam yang ditunggu-tunggu banyak orang, namun tidak bagi diriku. Orang bilang aku ini payah, gak punya pacar, gak pernah jalan-jalan menikmati indahnya malam minggu.
Sungguh tak peduli apa yang mereka katakan.
Gak punya pacar,
aku gak masalah.
Gak malam minggu,
juga gak masalah.
Semua malam
itu sama saja.
Rasa buatku rasa happy. Berkumpul bersama teman-teman, bersenda gurau, tertawa bersama, itu
Voice of Indonesia.
Oh,
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。